皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、11月になりまして、イギリス、スコットランドのね、グラスゴーというところで COP26 気候変動枠組み条約第26回目の締約国会議がね、開催をされています。この内容についてはまた改めてお伝えしたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はね、WMO 世界気象機関のね、温室効果ガスの年報、それから、後半は若者たちのね、声、というようなところで、お話をしたいというふうに思っております。まず最初ね、WMO 世界気象機関ね、温室効果ガス年報というものを出していまして、気象庁が日本語訳をね、しておりまして、それをねちょっと紹介すると、2020年12月までの世界の観測結果に基づく大気中の温室効果ガスの状況ということです。まあ、これね、CO2 がもうね、皆さんよくご存知の通り温室効果をもたらすということで、産業革命以前は 280ppm ぐらいで、安定化してたのが、このところずっと上がってきて 400ppm を超えているという中でですね、まあ、観測結果が、毎年まあ報告されているわけです。で、この今回の観測結果によりますと、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素などね、濃度がそれぞれ記載されているんですけれども、ちょっと、種類ごとに説明してみたいなと思うんですが、いわゆる CO2 二酸化炭素ですね、こちらの方が 413ppm ということでね、 ppm は100万分の1ということなんですけれども、その値の中でですね、石開始以来最高値を更新したということで、CO2 はですね、1750年以前の 149%、まあ、1.5 倍ぐらいになっているということなんですね。2019年から2020年までに増加した量は、その前の年よりわずかに小さかったんですけれども、最近10年間の平均年増加量よりわずかに大きかったと。で、まあ、これね、新型コロナウイルスが感染、世界的に流行する中で、CO2 の、ね、排出量 5.6% 減少したにもかかわらずということなので、まあ、これなんかはね、毎年出し続けているものが蓄積してくるので、ちょっと1年ね、減ったということでも、なかなか急激には減らないということになります。それからメタンですね、メタンはですね、1889ppb ということで、これは10億分の1の単位なので、まあ、非常に少ないとはいえ温室効果があるということなんですよね。で、これもメタンはですね、2019年から、増えた分はその前の年よりも大きかったということと、最近10年間の平均 年増加量よりも大きかったということなんですね。それから一酸化二窒素、というね、これも333ppb ということで、一酸化二窒素も、まあ、増加量としてはこれまでよりも、それから10年間よりも大きかったということなんですけども、この、まあ、どれくらい、ね、温暖化につながるかということで、放射強制力ということをね、言われてるんですけども、まあ、その 100% とすると二酸化炭素がそのうち 80% を占めるということなんですね。で、その他に温室効果ガスで有名なものはね、フロンガスがあるんですけれども、まあ、それらを合わせるとですね、96% 全部になるんですが、この観測の中では、フロンガスは入っていないということなんですけれども、まあ、こういうね、観測がずっと続けられていく中で、しっかりとね、どれくらい増えているのか、それからどういうね、状況になっているのか、その原因は何なのかというようなことがね、記載されていますので、WMO 世界気象機関の温室効果ガス年報、気象庁の、ね、訳が、日本語訳がありますので、読んでもらえると、よくわかるのかなというふうに思いますが、本当に、まあ、危機的な状況ということは、まあ、変わらないのかなというふうに思います。はい。そういう中でですね、まあ、日本、あるいは世界的にもですね、若い人たちが声を上げているという中で、ちょっと報道からご紹介をしてみたいというふうに思いますけれども、南日本新聞ということでね、まあ、九州の方の新聞かと思いますけれども、再エネは何パーセント気候変動対策はという候補に、ぶつけた質問ということで、若者の政治離れという社会に声を上げて立ち上がっているということなんで、鹿児島大学のね、まあね、もう皆さんよく知ってるフライデーズフォーフューチャーの中村鈴香さんね、再生可能エネルギーを何パーセント導入していきたいか、鹿児島独自の気候変動対策はということで、衆議院の鹿児島1区から立候補している2人と、事務所でね、尋ねたということなんですね。で、そのホームページにはね、やはり気候変動には具体的な政策は載っていなかったということなんですけども、直接聞くと考えを持っていることが分かったということなんですね。ですから直接対話するっていうことをね、重要なのかなというふうに思います。で、今のままでは温暖化対策は間に合わないとぶつけると、お一人は国民の意識改革が必要だよねと返したということなんですが、そうじゃない、必要なのは国の政策、ね、危機感が残ったということなんですよね。そうですよね。まあ、政治家としてはやはりちゃんと国の政策をね、やっていくという責務がありますので、立候補する限りはですね、そういうことをね、しっかりと、自分のポジションなり考えなり持っていないといけないのかなというふうに思うんですけれども、まあ、中村さんはね、FAFF の中心メンバーなんですけども、この全国の同世代と、選挙で聞きたい気候危機実行委員会を立ち上げて、候補者に、直接を聞いて、SSなどで SNS だからで発表していくということで、政策を実行してもらうのが目的だということなんですよね。で、まあ、中村さんもやはり、グレタさんにね、触発されたという後押しされたということがあってですね、若者の政治離れが言われて久しい、興味がない枠ではなく接点を感じられないから政治から離れていくと見る、中村さんの場合は環境問題が政治との接点で関心があることに従って絞って政策を見れば政治はぐっと身近になるということなんですね。で、まあ、鹿児島中央駅前でね、ストライキもしたりですね、やってて、まあ、みんなで一人で やることもあれば、ね、仲間がいたこともあるということなんですけども、これを取材した記者の方はですね、やはり接点を感じられない若者から政治が離れていくという言葉に共感をしたということなんですね。で、若者の声を引き出して政治とつなぐ手助けができればというふうに思った。政治に若者が何を求めているか、ね、政治家には理解しようと歩み寄る姿勢を求めたいということなんですね。それから仙台でもね、ニュースがありまして、若者たちが気候変動の問題を訴えるグローバルクライメートストライキが、10月22日、仙台市内であって、県内の大学生、高校生が、駅前でプラカードを掲げた。それにね、斉藤光平さんね、大阪市立大学の、ね、先生なんですけども、加わったということなんですけども、このね、東北大生を中心に2019年9月に発足して、ストライキや勉強会などを月3回ほど、行っているということなんですけども、この日もね、気候正義、みんなで声を上げようなどと書かれた、プラカードを掲げて、バングラデシュの、ね、石炭火力発電所事業を進める、関連会社などに中止も申し入れたということなんですよね。で、高校生の方が初めて参加され、ね、最初は不安もあったけど問題に真剣に取り組んでいる人がいると分かった、ね、他の人も巻き込みたいとね、福島県から参加した方もですね、同世代の人と問題意識を共有できて刺激になったということなんですね。で、斉藤先生も高校生が参加していてびっくりした、彼らに ストライキをさせなくていいよ、大人たちが問題に対処いたしなければというようなことが、言われている、いや、おっしゃったということなんですね。まあこういうね、各地で動きが出ていて、世界の中ではですね、UNDP が調査、G20 の14歳から17歳、ね、若者を対象にして、調査をした結果ですね、主要20カ国 G20 の14歳から17歳の 70% が気候変動は地球規模の緊急事態だと認識している調査結果を発表したということなんで、若い世代ね、気候変動の悪影響を受ける可能性がより高いということで、あるんですけれども、この、G20 の若年層は政府による大胆で幅広い政策対応を望んでいると、ね、政治指導者たちはこういった新たな有権者の高い期待を無視することはできないとしているということでね、まあ、まさに、国によって、ね、無視をしている国もあれば、ちゃんと、ね、若者の声を受け止めている、国もあるということなんですけども、気候変動は地球規模の緊急事態と、ね、認識している国の割合、イタリアが 86%、 イギリスも 86%、 カナダ 83%、 フランス、ドイツも 83% で、オーストラリアが 82% で、その次に日本ね 81%、 その次韓国 77% ということで、まあ、一番低い国で 63% ぐらいなんで、まあ、おおむねということもあるんですけど、日本の、ね、若者たちもひどくやっぱりここは、緊急事態と認識していて、ちゃんと理解をされているのかなというふうに思います。まあ、このあたりね、昨今の若い人たちの、ね、気候危機に対する捉え方、あるいは声の上げ方を見ているとね、まさにその通りかな。若者たちがね、決してそのね、こう政治とか環境に関心があるないわけではなくて、ちゃんとあってですね、やってると。ただ日本の、若者たちの投票率が低いっていうのはね、あって、これこれもやはり対処療法的かというふうに思うんですよね。選挙の前になって皆さん若者たち投票行きましょうというのもね、必要ではあるんですけれども、それじゃあちょっと遅いということに思うんですよね。やはりその小学生ぐらいから、政治をね、こういうこうあるべき、どう考えますかとかね、みんなさんの、参加で政治が成り立っているんですよとかね、投票ももちろんね、意思表示になるんですけれども、ちゃんと街頭でストライキをするとかですね、あるいはパブリックコメントに出すとかで、あるいは中村さんのようにね、ちゃんと会って話してみるとか、そういうことができるんだよと、やるべきだよということをね、教えていかなければ急にね、まあ、投票率上がるわけがないので、そういうことからね、変えていかなきゃいけないなということで、今日はお話をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではね、また来週お会いしたいと思います。さようなら。